皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は健康の行き着く先は体内の発酵というお話です。やっぱり発酵というのはですね、とても重要なことだと思いますね。あらゆるそのものは発酵か腐敗かという2つの道のどちらかたどっていくわけですね。腐敗というのは微生物がどんどん死んでって、どんどんこう死の世界が広がるという世界ですね。もう一つ発酵というのはどんどん微生物が増えていって生命エネルギーが活発化し、いろんな多様な生命が次々と花開いていく。これがその発酵ですね。で、健康というものもですね、やっぱこの先はですね、その体内の発酵を活性化させるというところに行き着かざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。ちょっとたどってみるとですね、農業が生まれましたのは何千年も前と言われておりますが、やはりそれは一つの本当に人類にとって大きな画期だったことは間違いないですね。それまでの狩猟採取の時代から、農業の時代になりまして、人々は定住することができるようになって、そこで文化文明を維持することができるようになったしかしその、やっぱり今までのこの農業、特に19世紀までの農業は量との戦いですよね。やっぱりそう簡単にそのたくさん量が作れませんので、やっぱりそれは飢餓との戦いでもありましたしね。特に飢饉とかあればそうだし、特にその商業が発達してないとですね、食料がなくなった時によそから買うってことができないんですね。江戸時代の飢饉じゃないですけどもそうするとやっぱりそこで村人の多くが死んじゃうみたいなことになりますね。世の中はやっぱりその農作物は今年豊作のところと不作のところありますから、豊作のところから不作のところに食料を回していけばね、みんなそれぞれ食えてなんとかこう、どんな年もしのげるんですけども、不作のところに食料が行かないということになりますとですね、それはやっぱり厳しい飢饉が生まれますね。行かない理由は金がないとか政治的に止まってるとか交通の便がないとか、よくそういうことあるわけで、そういうことで人々はえらい苦しんできたわけです。戦争もそうですね。戦争で耕地が荒廃するとですね、次の植え付け作付けできませんから、翌年になっても何も育たないってことになりますね。例えばポルトガルなんかが15世紀ですね、海外どんどん出ていく頃ってのはやっぱりヨーロッパ大混乱ですからねペストもあったりして、ヨーロッパなんか大混乱していく中、外へ出ていくわけですね。大体そんな感じですよね。国内で食えなくなると外出るっていうのは、日本もそうですよ。倭寇の時代がそうでしょ。あれも15世紀ぐらいか。倭寇の時代ね。国内が荒れ果ててるから朝鮮半島出てっちゃったって話ですね。大内氏なんかそうでしょう。百済の清明王の子孫であると名乗ってたのが、長州の大内氏ですから、あの人たちが、朝鮮半島出ていくだけじゃなくて、いろんな連中が朝鮮半島から中国一帯へ出てきましたね。国内が乱れるとそういうことで、要するにやっぱり食料ないんだね。で、明治になりまして人口が爆発がすごいん で結局だからドイツ流の農業でしのぎますわね。窒素とリン酸とカリ、3つの化学肥料を入れる形で農業生産量を上げていこうってことが、戦前の日本で広がっていくわけですけども、やっぱなかなかね、それは簡単にいかないですよね。何しろ耕地が足んないですからね。耕地が足んないですから、やっぱそれは植民地に行かざるを得なくなったとで戦後ですよね。植民地もなくなる中で、で小麦なんかどんどんアメリカから輸入するようになりまして、でそのために必要な金は、トランジスタラジオとか機械を売って稼いでと、そんなことでしのいでって、で、化学肥料を使ってどんどん増産するということをやっていくわけですね。しかし、今度人口がだんだんこの頭打ちになってくるとですね、今度米が余り出しますよね。そのあたりからこういろいろな変化が生まれてきましてね、やっぱりその、化学肥料を使うと、 農薬も使いますから体に良くないってことで、じゃあ有機農法やりましょうか。有機農法もいろいろ問題があるとすれば、じゃあ今度は自然農法やりましょうかって、ここまで来るわけですね。世界も同じような流れですね。世界もやっぱりその、まあ、かつては化学肥料でほとんどやってたところも、まあ、有機、向こうでよくオーガニックって言いますけども、オーガニックなものでないとね、良くないってことで、まあ、ちょっと値段高いですけども、オーガニックのものを食べる人たちとかも相当増えましてね、反対にそういうものを食べられないとですね、まあ、ちょっと健康を害するという、命にすら関わるようなことにもなりかねない食生活になってくるわけで、まあ、貧富の格差がね、その健康の格差にもなるという、まあ、悲惨な状況が、まあ、実際にあるわけですね。日本も今、そんな形になり始めちゃったから、本当困った話なんですけども。でもなんか日本の場合ですね、こう、ものすごくたくさんこの、あれですね、なんだっけ、化学肥料じゃないよ、添加物使うと言われてますけども、あれやっぱり私の実感だとですね、平成に入ってからですよね。とにかく安く大量に売らなきゃいけないと。だってバブルの崩壊で安いものを売らないとダメな時代来たわけですね。みんな金ないから食えないし、例えば渋谷の昼ご飯ってですね、昭和の終わりはやっぱり1食1000円は必ずしてたと思うんですね。渋谷の昼ご飯ですよ。安くても1000円はしてたと思うんですね。あれが平成の頃、牛丼1杯300何十円ぐらいまで安くなったでしょ。3分の1になったんだよね。で、あらゆるところでどんどんどんどん安くなってきましたよ。それ昼飯だけじゃない、いろんなものがね。やっぱり食に関しては、裏側でなんちゃって食品とかですね、添加物使ってね、味だけ確保するとかいう、ある種の、まあいいか悪いかともかく工夫が広がってって、その結果たくさんの、まあ添加物を使うようになったように、なんとなく自分はそんな記憶はあるんですけどね。ですからそういう意味で言うと、まあ、あれも時代に合わせた創意工夫で添加物時代が来てたということですね。しかしもう今それはね、いろんなほら、体の問題で引き起こしますから良くないってことで、特にアメリカはですね、もうとにかく体に危険なものね、食品も医薬品も全部やめさせようってことで強権的に動いてますね。で、あれ必ず日本にも来ますから、もうこのだから添加物を使って、おいしいと称する食品を作る、大量に作ることはもうダメだという時代になりますね。その結局だから、まあ、その業として、なあ、これから食品とか農業どうなるかともかく、人々はやっぱり安くて安全で安心なものを食べる時代にこうなってくるわけね。自家採取でもいいですからね。そうなってきた時に、じゃあ健康ってどこに行き着くのかというと、最後はやっぱり体内の発酵だと思うんですよね。まあこれはその、まあいろんな健康のね、専門家も言ってるかと思うんですけども、やっぱり腸内細菌だけじゃなくて、体全体のですね、健康状態っていうのはやっぱりいつも重要なことでありましてね、特定の臓器だけじゃなくて、体全体のバランスがいつも活性化してですね、バランスが整えてないと、活力が上がってないと、それはやっぱりあらゆる病気になりやすいわけですね。免疫も落ちてきますし、その基本となるのがですね、体の中が本当に発酵してるか腐敗してるかですよね。まあ、一番わかりやすいのは腸内だと思いますけども、腸の中が腐敗広がってたらさ、体調子悪いですよね。で、病気になりやすいし、反対に体の中、腸内がよく発酵してたらですね、それはやっぱり全身は健康ですよね。で、発酵っていうのは非常に興味深くてですね、その毒を薬にする力を持ってますよね。例えばだから、マムシだとかね、あるいはその、スズメバチだとか、毒のあるものをですね、発酵させる、酒につけて発酵させると、マムシ酒だとか、スズメバチの酒とか、あれ薬になるじゃないですか。毒は発酵させると薬になるという力を持ってるんですね。だからその、まあ、今、その体にとって有害な物質ってあらゆるところにありますからね。何も食べるものだけとは限りませんよね。水だってなんか変なもの入ってるらしいし、PFAS なんてですね、入ってないはずのものが入ってることよくあるわけだし、空気だって何に入ってるかわかんないですよね。特に冬の終わりとか黄砂とか飛んできますよね。あれ、本当何入ってるかわかんないもんね、ああいうものね。まあだからそうやって考えてくると、普通に生きてるだけで危険なものたくさん、こう、まあ直面しますよね。そうするとやっぱり体の中発酵させて、 その免疫力を上げて抵抗力を上げていく以外に、それはなんか正当な真っ当な対処の方法ってないんじゃないですかね。もちろん対症療法的にね、あれを使っちゃいけない、これを使っちゃいけない、これもある意味大事ですよね。その危険を及ぼすものの主要なものを排除するってことは大事なんだけども、それだけでもやっぱり効果あると思いますが、しかしそれでもね、やっぱその体のバランス崩れてば病気になりやすいし、短命になりやすいですもんね。だからやっぱりこの体の中の発酵をですね、高めて、でそうすると本当にあらゆるね、有毒物質が、無害化されていくわけですから、やっぱ健康の最後のポイントはですね、個別の問題に対する対症療法じゃなくて、体全体の発酵を高めていくこと、そこにつけていくんじゃないですかね。日本なんかの場合は、発酵食品よく食べてるから、それはあまりその違和感がないと言いますか、ごく当たり前のようなことにですね、感じるかもしれませんけども、外国ではですね、発酵食品なんていうと、どうですかね、ワインとかヨーグルトぐらいですかね。あとあんまり食べないですよね。だからやっぱりなんかこう、発想もちょっとあまりまろやかでないしですね、ちょっとトゲトゲしいですよね、あれね。要するに敵か味方かみたいな話ですから、さっき言ったように発酵っていうのは敵を味方にする力を持ってるんですね。毒は発酵すると薬になりますから、敵を味方にする力を持ってるのが実は発酵なんですね。だからやっぱこう、発酵を高めていくと敵も味方になるっていうところありますから、やっぱ世界中あれだけトゲトゲしいっていうのはですね、一つその 極論かもしれませんがね、もう少し発酵食品食べてくると発想も行動も変わっていくんじゃないかと思うんだよね。で、今世界中日本食が流行ってて、醤油とか皆さん食べるじゃないですか。あれ確かに発酵食品だよね。だからそんな意味で考えると少しずつ広がってきてはおりますよ。 でもやっぱりこの発酵というもの自体のその作用ですね、これはやっぱりもっと世界が知るべきだと思いますね。どうしても今までは商業的なものが中心でありますからね。対症療法的なね、この薬とか、この食品とかいうことで対症療法的に何かをね、こう、いいものを選んで、で、それを対症療法的にこう、飲んだり食べたりすればいいんだということが多かったですけども、今度はそうじゃなくて、全体のバランスをいかに整えていくかですから、もっとホリスティックになってくるわけですね。で、当然そこにはストレスの問題も入ってくるわけですよ。要するに、発酵を崩す最大の要因の、現代における最大の要因の一つがですね、あれ、ストレスですから、ストレスの解消ってのは一番重要なことなんですね。で、それはもう、最後は思考の問題、信仰の問題になってきますからね。そこまで掘り下げて、結局だからその生きる意味なんかもね、よく自覚して納得する形でね、穏やかに敵も味方にするように、自分自身が発酵するように生きていくことが何よりも大切なことで、長生きのために長生きをするんじゃなくて、長く生きていくことによって初めてできることがあるし、長く生きていることによって初めて分かる楽しみもあるから、その部分が、言ってみればものすごく社会における大きな価値を作り出しますから、その社会の本当に究極の価値創造に貢献するために長生きをするんだと、こういう発想なんですよね。で、それに必要な、最大に必要なことがやっぱり体の中の発酵を活性化させて広げていくってことですから、そういう発想で世界中行けばですね、世界良くなるでしょうね。そこをどうやって大逆転させるかですよね。しかし、世の中ってやっぱりその、ついどうでしょうね、6、70年前までは、今世界中起きてるのはこんなトゲトゲしい対立にはなかったと思うんですよね。少なくとも50年ぐらい前から私もなんとなく覚えてますけども、こんなに激しくみんないがみ合って街の中で生きてる、家庭で生きてる姿あんまなかったと思いますね。所得の高い国も低い国もそれなりになんか穏やかに暮らしたと思うんですよね。どういうわけだか、単一の原因かどうか分かりませんけども、この4、50年で極端にその先鋭化して生きるように なってしまって、なんかその空港なんかでもね、空港の、待合室なんかで、この向こうの人は結構、人目気にしないで大きな声で電話で縛ってますよね。聞いてると、はっきりとくだらないことばっかり喋ってるよね。大体金の話で、金の話どうするかってことで一生懸命喋っててね、ビジネスマンはみんな大変だなと思ってね、こう見てはおりますがね、 あんなこと上から下まで毎日やってるわけでしょ、あれ。じゃあそれはやっぱり寿命も短くなりますし、社会も乱れますわな。何かやっぱり根本的に搾取する経済である、対症療法的に行動して勝てばよいという、その間違った考え方にあまりにもこう心髄しちゃってる。で、やめられる人はむしろそれ幸せなんでしょうね。そこから抜け出せる人はむしろ幸せで、最後まで残っちゃった人が結局は実際にババを引いていたと。勝っていたつもりが実は馬場を引いてたというのが本当の姿なんだと思うんですね。まあケネディ氏がまあどこまで対処するかよく分かりませんけども、まあやっぱりこの科学の枠組みっていうのに入ってる間はなかなかそれできないんですね。こう発酵とかいう話になってくると、要素分析的なサイエンスではなかなかその効果っていうのは見ることできませんよね。全体のバランスみたいになってきますから。そうすると、やっぱりその今のサイエンスが抱える問題、要素還元的なやり方の問題を明確に認識した上で、これを超えるという宣言をしないと、新しい科学にならない。で、新しい科学にならないと、科学的に新しい健康は証明できないという、こういう関係になってるんですね。で、その一番すごいところですね。要素還元的な科学のその上の科学とパラダイムを引っ張ってくる。これは実は本当は最先端の学者の最大の仕事だと思うんですよね。もう要素還元でね、その科学やってるってもう全く無理だぞと、もう違うと、世の中見てみろと、まあね、信仰を持ち出してもいいですけども、信仰を一つ見たってですね、神のもとに全部こう一つまとまってるだろうと、ね、要素還元で世の中動いてないと、全体のバランスの上で動いてんだぞと、そして宇宙は開いてるぞと、決して閉じていないぞというところを前提にして、改めてサイエンスをどうするかっていうと、自然観察だよね。博物学じゃないですか、これからは。博物学の世界で自然よく観察して、で、分類をすると。その原点に戻るような気がするんですよね。やっぱり誰かですね、学者もね、大きくこれ転換しないとね、やっぱその科学だけ取り残されていく。かつて錬金術がですね、なんか流行ってね、結局錬金術は違う話だったんだけど、実際になんか錬金術あるっていう人も結構いるんだよね。金出てきたよっていうんで、もうそういうことよく知りませんけども、要するに科学そのものが、まあ、時代遅れになってくる、まあ、地動説と天動説みたいな話みたいな形でね、科学そのものが、まあ、時代遅れになってくこともあるし、やっぱ役に立たないもんじゃしょうがないじゃないですか。で、だからやっぱりなんかこう、今大学も危機を迎えてる時期でありますからね、もう科学の枠組みをやっぱ誰か取っ払ってくれないとですね、今のこの間違った科学をね、誰かこれ変えると本気で言ってくれないとですね、なかなか先進まないと思いますけどね。これ今の科学者の最先端の科学者の最大の仕事だと思いますね。中途半端な学者はよくわかんないからね。要素還元でしょ、わかんないから。それはそんなもんでしょうがないですけども。一番わかる人は必ずわかるはずですから、そこどうしてもやっぱ変えてもらわないと困りますよね。まあ経済界なんかの場合はですね、正直言ってもうボトムアップの時代になっちゃったらね、今のマネー資本主義じゃ絶対ダメですから、マネー資本主義のまあ、経営者は全然ダメなんでね、これ全然やっぱり人は変わりまして、もっと小さい組織で成功するってことになりますね。と、経済界の発酵ってことはいるんですよ。産地としてね、ある一つのものがね、昔は特産物の産地ってありましたでしょ。あれ、産地そのものは実はね、この微生物の発酵みたいな世界なんですよ。あらゆる職種の人たちね、中小零細個人企業が集まってるのが昔の産地と言われるところでありますから、各産地が活性化しているかどうかは、その産地の中の各業種、各企業が活性化し、上手に横と連携して、1足す1を3にする力をますます持っているかどうか、問題を克服して、で、毒を薬にする力を持っているかどうか、すなわち失敗の体験から新しいものを学び、新しいことを生む、その力を持っているかどうか、これがポイントなんですね。ですから、これ町、今で言えば、町とか、自立生活圏が発行しているかどうかなんですよ。お互いなんかね、牽制し合って、口も引かないっていうのは、これ、微生物が活性化してない証拠ね。そこになんか変なさ、巨大な量産工場を持ってきてね、田んぼも埋め立てちゃって、なんか、コンクリで固めちゃうのってことは、その微生物を殺してるってことだね。人々は活動できなくするわけですから。そのことだとダメなんで、経済界は、これからやっぱり中小零細個人企業が集まったところで、その集団が発行してるかどうかで経済力が決まると思っていいと思いますね。それはだから要素還元的に金だけ入れればいいってもんじゃないし、なんか AI のシステム一つ入れればいいってもんじゃない、総合的なもんですね。 経済界はもうだからそれはもう見えてると思いますね。今度やっぱりこの健康の問題がそこに行くと思いますね。やっぱ体内を発酵進めましょうと。で、それがいかにいいかっていうことを、やっぱり科学者がしっかりと言えばね、ケネディさんのとこだって、そういう新しい科学で枠組みを広げることができますよね。やっぱ科学者がね、そこは最後踏み切らないとですね、民間では広まっても、政府みたいなところはなかなか変えられませんね。そんな感じかなと思うんですね。まあしかし面白い時代来ておりますからね。皆さんそれぞれに頑張っていただければよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。健康の行き着く先は体内発酵ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。